本日の聖書箇所は詩編73編21から28節詩編73編21から28節、旧約聖書の977ページ下の段です。旧約聖書977ページ下の段です。はい、お読みいたします。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。以上です。それでは神の近くにいることと題して永井先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。お元気ですか。今のモーセのお話、っていうか紅海を渡るお話がありましたけど、私たちはお祈りしていても、日本語では万事休すと言いますけど、もうどうしようもない、祈りながら自分のすべきことをするんだけれども、でももう万事休すの状況っていう時に、でも万事休すって言葉は人間の言葉ですよね。神様の辞書に万事休すっていう、神様の辞書があるとするならば、万事休すっていう言葉は存在しないと思いませんか、ね、もう一つ、万事休すっていう時は私たちに力が全くないっていう時です。ということは神様の力が 10% でもなく 50% でもなく 99% でもなく 100% 働かれるってことですね。私たちは祈りながらいろんなことをして、考えて思って、また失敗をしながら人生を歩んでいきますけれども、本当に神様が働いてくださる時っていうのは本当は祝福、すなわち万事休すの時は神様がそれを見たことがじゃなくて、命をかけて愛してくださっている神様は私たちのために本当に働いてくださるっていうかなってさっき思いました。この、聞いてて、はい、さて一つ御言葉を読みます。聞いてください。開かなくていいですから。こういう御言葉があります。皆さんよく知っている言葉、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。フィリピの言葉です。どうしてその御言葉を読んだかというと、この御言葉は昨年2019年のニューバージョンというのがあって、その私の好きな聖句っていうのの第一位ですって。世界中どこに住んでいても、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。フィリピ4章6節が 読まれているのはなぜか。世界のどこにいても、男性であっても女性であっても、年配の人であっても年の若くても、生きているってことは思い煩うですよね。天国に行ったら、あ、どうしたらいいだろう、困ったっていう会話は聞けない、口に出せない、出さなくていいんですよ。でも私たちは地上に生きているがゆえに、あ、心配だ、どうしたらいいんだろうって。で、多くの人たちはこの聖書の中に安心を見出す、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。すなわち、私たちは思い煩っていいと思うんですね。思い煩う時にどうするか、あ、もうダメだって思うんじゃなくて、あらゆる場合にだから、この場合この場合って、私たちはランキングする必要も全然ないし、分類する必要もないと思うんですよ。思い煩ったらどうするかっていうと、感謝を持って捧げる祈りと願い、神様、今この思い煩ってる状況を全て私の頭から足の下のまで全部のことをあなたが知っていてくださってる、口に出す前に知っていてくださってるですよねって。私を愛してくださってるのに変わりないです。私が思い煩っていても、思い煩っていなくても、神様の愛は同じなんですよ。あなた方の願い事を神に知っていただきなさいって。神様は今日も私たちの思いを、願い事を聞きたいと思っていらっしゃる。私たちは日曜日にこうして集まって礼拝をします。神様の言葉を聞きに来ます。それは正解です。正しいことです。神様が喜ぶことです。とともに、願い事を神に知っていただきなさいってことだから、私たちの日常生活の中で神様の声を聞きつつも、私たちの思いを、願い事を神様にもっと伝えていいんじゃないかなと思うんですよね。これは録音されてるんですかね。まあでもいいです。長井と言いますが、母親は87歳、父親が89歳で今入院中なんですね。一昨日も長野に、郷里の長野に行ってきましたが、で父親はまあリハビリをしてるんです。骨折して転院して、そしてリハビリ今ゆっくりしてる。救いを祈っていますけれども、いつなのかなって思うこともありますが、私にはできることは時々そばに行くことと、ずっとお祈りをしていることで、なぜこの今母親のことを言うかというと、母親は心配性、昭和一桁ってこともあって、自分で努力して努力して努力して生きてきた。しかも8人兄弟だったかな、もう一番長女、あとみんな弟だけ、頑張り屋です。私が言うのもなんですけど、その頑張り屋の母親にとって、今父親が病気、骨折して入院している、でリハビリしようとしてるけれど、母親としてはどうしようもないわけですよね。だから思い煩ってるわけですよ。なぜ言うかというと、母親じゃなくて私のことを言います。その思い煩ってる母親が、例えばじゃない、昨日一昨日も電話してきました。心配だって言って、今確定申告の時期になりました。普通は父親が全部やってるけど、それをやる人がいないと、じゃあ私がやるよって言ってやってるんですけど、心配してるわけですね。母親と息子の関係っていうのは全然年齢に関係ないってことは皆さん分かりますよね。子供が何歳になっても、母親や父親、いや特に母親は息子を心配する。もう私は60を過ぎましたけど、母親にとっては子供だから、できるかなとか、なんかいっぱい心配してくるわけですよ。でそれに対して子供として、今言った御言葉があるにもかかわらず、そんな心配してどうすんのってね、ちょっと文句を、ちょっとじゃないな、ちょっとプラスアルファの文句を言いました、母親に。で母親は黙ってしまいましたけど、後で 神様からの語り聞きがありました。母親はお母さんはイエス様を知らないんだよって、思い忘れって当然でしょって、あなたがそんな不幸に対してどうするのって、今日だからまた元気って言うと母親に電話をしなくとしたいなと思って今日歩いてきましたけど、いろんなことがあります。人生は2つです。1つは選び取って準備して計画して努力していくことです。でもそうじゃないことってたくさんあります。例えば事故に遭うこと、災害に遭うこと、病気になること。私の叔父は1月の最後の方かな、家が全焼、この間会いに行きましたけど、おばさんにだけ会いましたけど、皆さん火事の現場って出くわした方もいますか？私はニュースとかで見てます。あ、たくさんこうすごいなって言って、でも現場見たのは本当初めて、まだ現場検証がまだやってるので、片付けられてないんですよ。もう扇風機とかがもう溶けてるくらい感じで、柱ももう本当に黒くなっていて、あ、辛いなと思いましたね。でもおばさんは77歳しっかりのもので、全部焼けちゃったのよ、でもこれからよって励まされました。皆さん、私たちはイエス様を信じて感謝ですけど、私たちの周りにいるまだ神様の救いに預かっていない人たちを通して励まされることってたくさんあるんですよ。おばさんを通して励まされまして、あ、そうだ、亡くなってもおばさんはこれからだって言ってる。おじさんは80歳ですからね、ここにきれいにして小さなお家を建てるのって言って、もちろん私がクリスチャンだって知ってます。私の妻が子育ての本を書きましたけど、それを私の母親が送って、それを読んでコメントもちゃんとくれました、おばがね。私たちは多くの人と出会える中で生きています。そして支えられ、ある時は支える立場になるし、ある時は支えられる立場になる、お互い様なんですよ。クリスチャンだから人を助けるっていうととは限らない。もちろん助けることはいいことで、多い機会がかもしれないけど、助けられることってあるんですよ。で、私たち生きていく中で喜んで助けられたい、そして喜んで助けたい、そうありたいと思うんですよね。私は時々この教会に来させていただきますが、ほんと簡単に今2つのことをしているので、それをまず話します。そのクラッシュジャパンという災害復興の団体で関わってます。前ここに栗原先生が来てセミナーなどを開いてくださいました。この教会の皆さんはその災害のことについて意識がとても高いと栗原先生から何度も聞いてますので、とても嬉しく思うんですが、今その日本の中でやっぱ災害がいろいろ起きる。で、今私たちの団体は千葉県の館山ってところに関わっています。災害があったのは過去ですよ。2019年の9月10月の台風です。皆さんも大変だったかもしれません。でもそれは一過性のものだけど、一回災害があった人はそこからスタートしてずっと続くんですよね。まだ館山の方に行くと、高速で行くと上から家が見えますけれど、青いのが目立ちます。青は何の色ですか？空の色じゃなくてブルーシートの色ですよ。皆さん、ブルーシートで生活するって辛いですよ。キャンプと違いますよ。で、雨漏りはするって。で、私たちの団体は他の団体や地元の方々と協力しながら、広島県かなから大樹さんこう来てもらったりして、少しずつこう修復して、でもそれで終わりじゃない。やっぱりアフターケアって言葉があるでしょ。その後どうですかってまた訪問する。体はどうですかって、そういうつながりをこれからも持っていきたいと願っています。あと全国的に言うと、全国キリスト災害支援室センターだったかな、ちょっと忘れましたけど、そういう動きがあるんですよ。日本のいろんなところで災害が起きていて、そこをこうつないでいく、また防災のネットワークもそうだけど、つないでいくっていう全国的な動きがあります。これは2010年まではなかったんですよ。2010年の日本のキリスト教会のもしイヤーボックがあるとしたら載ってないってことですよ。2011年をスタートとして大きな災害がこう起きた、そういうことによってこうつながった、 神様がつなげてくださってるわけだけど、人間たちが自分じゃ何もできない、つながってほしい、それから助けに行きたいっていうので、つながりがカチャッカチャッカチャッっていう感じかどうかは知りませんけど、できてきてる。それが日本のキリスト教会の今の現状です。もう一つ私が関わっているのは、日本にいる外国の人たちとの、つながりです。今月に一度ベトナム語礼拝が東京で行われているので応援に行っています。ベトナム語聞きたいですか？私から一つも分かりません。でも行くと若者たちが一生懸命賛美して聖書を読んで、そしてベトナム人の牧師がメッセージをしてますが、とっても嬉しいですね。何を言ってるのかわからない、もちろん通訳は時々はつきますけど、でも嬉しい。日本のにたくさんの外国の人たちが来ていて、クリスチャンの人たちがまだ少ないかもしれないけど集まって礼拝をしている。中国語礼拝の場所を借りて夕方礼拝をしているんですね。日本の教会はこれからだと思います。もちろんこう要するに普通の教会というか、日本にある教会に外国の方々が来ているのは事実です。ここにもおいでになっています。でも日本の教会一般的に言うと冷たいって言われてるね。礼拝場所を貸してください、あ、ダメです、遵守事項はこうなのでこれが守れますかって言って、で一番今苦しいのは日本にいる外国のクリスチャンの方々の中で、日本は2つ冷たいところがあるって。一つ不動産、もう一つは教会だって。でも日本の教会としては冷たいとは別に思ってないと思うんですよ。これ日本の枠っていう、日本の枠の中で生きてるとね。でも場所を借りたい、場所があればもっと集まって礼拝したいのにっていう日本、外国の人たちは日本にだんだんだんだん増えてきています。それ私たちは忘れてはいけないと思います。詩編73編、今日は21節から28節まであるのですが、私は聖書を読むときにキーワードっていうか、これが大切かなって思うのを大切にしようと思ってるんですけど、今日の御言葉はしかしっていう言葉が英語はバッとなったわけ、日本語ではしかしっていう言葉が3回出てくるんです。3回。私たちは生きていく中でしかしの人生ですよ。主は素晴らしい、ハレリア、合ってますよ、合ってる。だからこれも合ってるね。自分はダメだと思ってる人たちもいるっていうのは、だからそのリンクをどうするかってことです。結局は何を言いたいかというと、しかしの前と後では違うってことですよ。しかしの後が大事ってことなんですよ。しかしの前じゃなくてしかしの後。でもこの世の中で生きてると、しかしの前のところにずっとフォーカスがいくんですよ。例えば21節、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。これは誰のことですか？これは聖書を書いたアサフだけですか？いや違います。今この時代、地球に生きている一人一人の思いですよ。心が本当苦しい、内なる思いが突き刺されるような時ってありますよね。愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでしたって。獣のようであってはいけないと思ってる、聖書で教えてる。でもそういうような自分を見出してしまうって。でサタンはそれを助長する、ダメじゃないかって言って。皆さん、私たちはこう人をこう指さしますけど、神様はアキューズしない。要するに何て言うの、アキューズだから、この断崖しない。でもサタンはそうですよ。自分がダメだなと思ったら、それはサタンから来てる思いだと退けてください。イエスの名によってそれを去れって言って。ダメだなとか、あとあの人がダメだなもそうです。あの人何やってんのと思ってる、それは全てサタンが私たちにこうちょっかいを出してきて働いてるってことですよ。 今皆さんの中に、いや皆さんの周りに本当に心がもうどうしようもなくて、もう分け前もなくて、もう獣のようにギャーギャー騒いでる、または転げ回ってる人がいるかもしれない。またそういう人に出会うかもしれない。でも23節にこう言ってます。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。このしかしは大きいですよ。先に、あなたは私の右の手を見たいと思います。イエス様は私の右の手をしっかりと握ってくださっている。私たちには握力があります。握力は強い時と弱い時があります。でも皆さん、イエス様の握力を測ったとすると、ちょっと測れないけど、まあ、天国に行って見てください。イエス様手どんな手してるか。握力は相当だと思いますよ。だって私たちをしっかりと捕まえてくださるんだからと私は思っています。だから私は絶えずあなたと共にいましたですよ。私たちがイエス様あなたと一緒にいることを選び取りますというだけじゃなくて、イエス様ご自身がこうやって手を捕まえていてくださるんですよ。だから私たちはイエス様と一緒にいることができるんです。もちろん私たちはイエス様と一緒にいるってことを選び取るのも大切。でもそれだけじゃなくて、イエス様ご自身が私たちと一緒にいたい、ずっと歩みたい、だから手をつないでいてくださる、そのイメージはすごく大事だと思うんです。どんな時でもですよ。そして私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天の御国に行く、いつ行くか分かりませんけど、神様のベストタイミングで行くことができます。で、天国に行ったら、前もお話したかもしれないけど、ただいまって言って帰っていく。周りの人たちはお帰りって言ってくださる。だって天のふるさとだから、はじめましてなんていう必要は全くありません。ただいまって帰っていけばいいんですよ。だって自分の家なんだから、天のお父様の家なんだから、ただいまって帰ってくる。ある教会では礼拝に来るとき、ただいまっていうところがあるみたいですね。すると周りの人はお帰りなさいって言っても帰る。で、じゃああそこ出るときは、じゃあ行ってきますって言うのかもしれないけど、25節、天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。永遠にです。天では永遠に、地上では私たちに生きている限り神様の顔を慕い求める。皆さん、顔を慕い求めるってことは、何キロも離れてたらあの人どんな顔してるかなんて分かるわけないですよね。顔を慕い求めるってことは、至近距離にいないとどんな顔してるか分かんないじゃないですかと私は思います。だ、神様の近くにいるってことを選び取るってことは、神様の顔をこう思う。でもそれだけじゃなくて、皆さん、神様も私たちの顔を見ていてくださるってことですよ。どんなことを見てると思いますか。今の皆さんの顔を神様は、しょうがないね君、先週の1週間どうだったっていうのって言って、こんな顔で見てると思いますか。サタンは言います、そうだよ、イエス様怒ってるよ、あなた先週こんなことしたでしょって。でも神様は全部承知、承知だけどニコッとしてくださってると思います。どうして。私たちが神様のところにいたいという思いがずっとあるんだから。26節、この身とこの心とは突き果てましょう。私たちの地上での歩みは終わります。いつか終わります。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地ですと、ここにも記されています。常しえにですよ。私の心の岩、私の分の土地です。まあ、自分の家、ふるさとのことを思い浮かべる人もいるかもしれませんけれど、私がこの立つ位置ですよね。私の立つ位置、 これは天の御国で私たちのこの住まいが与えられているだけじゃなくて、地上で私たちが歩んでいく時のこう、分かんないイメージで言うと、すいません、イメージでこう歩いていくってことは、こうあの床歩いてるんですけど、要するに私っていう人間がいて、イエス様と一緒にこう 歩いていく、立脚している、イエス様の御言葉に立脚して生きていくって、そういう感じです。でイエス様と一緒に出ていく。27節にはこう書いてありますよ。それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。遠く離れているもの、不誠実なものは滅びるんです。でも神様の近くにいるってことは、遠く離れているじゃなくて、近くにいたいですって思いを持って生きていくってことです。遠く離れている人たち、不誠実な人たちは社会にたくさんいます。でもそれで一喜一憂する必要はないんです。その人たちはイエス様の手の中にある。私たちが悩むことも必要ないし、なんでって文句言うこともないし、妬むこともない。73編の3節には妬むって書いてあるんですね。誇り高ぶるものを妬むって。でも妬まなくたっていいんですよ。妬ませることによってサタンがまたどんどん働いてくる。あの人はこうだよって、あの人はあんなことだよって言って妬まない。遠く離れている人、神様から、また不誠実な歩みをしている人たちのことについて、私たちは妬む必要はない。じゃあどうするかというと、神様と一緒にいるということを選択していく。そして誠実な心で歩んでいきたいと願って歩んでいくということです。最後に3番目のしかし、28節、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。皆さん生きていく中で幸せって言葉を使ってますか？どうですか？昔は歌にも幸せって言葉があったりしたけど、なんか幸せって感じますか？ちょっといたら、先週幸せっていう言葉についてふっと思いが来た人はいますか？あ、来ました。はい、美味しいもの食べて、あ、私幸せってね、それいいですよね。でもその幸せがって感じるのが減ってきてるのは現代だと思うんですよ。当たり前とかね、当然とかね。でも幸せっていう言葉が、まあ嬉しいって言葉でもいいですけど、普通にこう出されるといいですよね。でこの作者はこう言ってるんです。神の近くにいることが幸せなのですって。ああ、神様、あなたが私のそばにいてくださって、私は今イエス様、あなたと一緒にいることができて幸せですって、こういう告白をしていきましょう。神なる死を私の酒どころと死って書いてあります。酒どころは逃げる場所、周り敵四面楚歌の状況の中で、もう逃げる場所はイエス様って、どこにも行けない。でも心の中で神様って言って、神様のところに自分の身をこう委ねることができます。敵はどんなこともできない。肉体が束縛されたとしても、私たちは霊的に神様のところに逃れることができるんですよ。周りからどんなこと言われたとしても、どんなことされたとしても、私たちの逃げるところはイエス様のところです。しかもそこはいつもオープン、鍵がないと思います。一番安心な場所、安全な場所。あなたの全ての御業を語り継ぎましょうって書いてあります。あなたの全ての御業を、神様の全ての御業を語り継げる、それが私たちキリスト者の生き方であり、それをお互い励まし合ってしていくのはキリストの教会です。教会の大事な営みです。でもその前に、御業を語り継げるためには原動力はどこにあるかというと、私は神様と一緒にいます、選び取ります、神様も私と一緒にいてくださるんですって、そこだというふうに思います。 た御言葉を2つ読みます。まあ、聞いていただいていいんです。詩編の27:4-6に、私の命の日の限り主の家に住むって書いてあります。命はいつまででしょうか、この地上の歩み。計画できないですよね。今年2020年経ちました、なりました。計画を立てます。この中の全員2020年12月31日をちゃんと生きてるって思ってると思うんです。私も思ってます。でも神様が知ってることだから、そういうことは病気になるかもしれないし、事故に遭うかもしれないし、でも神様は見放さず見捨てず共に歩んでくださる方で、いつもベストをしてなしてくださる方です。私の命の日の限り主の家に住むって、主の家に住むってことは、イエス様あなたと一緒にいれて嬉しいです、幸せですって日々確認していくってことです。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのためにって、思いにふけることが少ないです。先週イエス様って言って、こうやってぼーっとしてイエス様のがしてくださったことに思いを馳せた人はいますか。はい、まあ手挙げない人もいいんですけど、じゃあ私はどうかっていうと、非常に厳しい、ゆっくりとイエス様って言って、こうやって目を開いてても閉じててもいいですけど、イエス様がしてくださった一つ一つのことを数えるゆとりもなく、先週は過ぎていってしまいました。告白します。今週はそれであってはいけないと自分に言い聞かせています。その宮で思いにふける、そのためって、私たちは物事をなすっていうことを大事にする、プライオリティを高くする生き方をしています、この時代で。それは間違いではありません。でもその一番の源はどこかっていうと、イエス様との交わりの時間だってことを私たちは忘れてはいけない。サタンはどんどん働きますよ、牧師宣教師にも働きますよ、あのミニストリー、このミニストリー、あの人にはアポイント、こうあらゆることしなきゃならない、数えなさいって言って、まあ今日何するぐらい書いておいてもいいですけど、自分で手で、あもうこんなにいっぱいあってダメだってあたふたしなくたっていいんですよ。数は減らないかもしれない、やることは。でもイエス様に会って一つ一つのことをしていく、一つ一つ、イエス様今度ご飯作りますって言って、掃除します、今度じゃあミーティング出ますとか、どんなことに電話しますとか、イエス様がなしてくださることに思いをこう馳せる、そしてイエス様とコミュニケーションする時間を取っていきましょう。では最後にこの御言葉を読みます。これは開いていただいてもいいんですが、申命記ってところがあるんですね。申命記の33、創出レビ民申命記だから5番目聖書のの33ってところがあって、の12、33-12、神様との近くにいることを私たちは選び取っていきたいんですけれども、神様ご自身と自分のその関係のことについて最後見たいと思います。申命記33:12、ベニヤミンについていった、主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう、彼が主の肩の間に住むかのように。私たちはイエス様に愛されているものです。安らかに主のそばに住まい、それを私たちの喜びとする、いつまでも彼をかばう、これは神様が私たちにいつまでも彼をかばう、かばうですからね、かばい方はいろいろです。しかも命をかけてかばってくださるわけですよ。彼が主の肩の間に住むかのように、これのイメージは、あ、この御言葉は聖書ではここにしかないって書いてありました。肩の間に住むって絵に描けない、まあ描けるとしたら赤ちゃんをこうやって抱っこさせて、絶対離さない、離さないですよね。抱っこして落ちちゃったじゃ困るわけだから、 こうでそこにちょうどうまく言えませんけど、絵に描いたら主の肩の間だから、じゃあここに住んでるのってなっちゃいますけど、まあ、イメージとしてはこう肩車してる、しっかりと肩車してくださってる、そういうイメージです。主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう、彼が主の肩の間に住むかのように。主婦を読ませていただきましたが、いろんな変化がありますね。変化は大切です、マンネリ化を防ぐ意味で。でも変化し続けると一番大切なものも忘れてしまいますから、大切なものを忘れないようにしながらどんどん変化していく。しかも神様だって自分の変え続けてくださいっていうのも変化じゃないですか。変化ね、自分を変え続けてください。そして教会もあなたのさらに喜ばれる器となっていきますように変化させ変えてくださいって持っていく皆さんであっていただきたいと思うし、お祈りをさせていただきたいと思います。主を感謝します。私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。また右の手でしっかりと握り続けてくださっていることを感謝します。そして私たちもイエス様、あなたと近くにいることを選び取ります。あなたの御顔をしたい求めます。主の家に住むことを本当に苦労からの幸いとして歩んでいきます。日常生活の中であらゆることがありますが、その全ての場面にイエス様がいつもいてくださることを感謝します。自分の至らなさに、また自分の罪に涙します。でもあなたはその涙を拭い取ってくださって抱きしめてくださることを感謝します。イエス様、あなたは私たちにいつも帰る場所、酒どころであって一番の安全な場所であることを感謝します。ここにいらっしゃる一人一人、今週イエス様と時間を過ごすことができるように導いてください。どのような場面にあってもイエス様が共にいてくださる、一つ一つのことをイエス様と一緒にしていくことができるように、人に出会うときイエス様ご自身がその一人一人と出会ってくださいますように、ことをなすとき本当にイエス様、私たちがイエス様に聞きながらことをしていくことができるように導いてください。感謝します。あなたの恵みを今週数えて感謝してありがとうございますと言いながら歩んでいきます。この教会、今年いろんな変化の中にあります。その一つ一つの変化がよりあなたに喜ばれる、よりあなたの栄光を表す変化となっていきますように導いてください。またここにいる一人一人の心がイエス様、あなたの心と一致して歩んでいくことができるように導いてください。感謝します。素晴らしい、私たちを命をかけて愛してくださっている、また共にずっと歩み続けてくださっている主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
永井先生、ありがとうございました。